The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。
エゼキエルはキリストが生まれる約600年前に神の言葉を告げる預言者でした。エゼキエル書37章に大変興味深い話が詳しく書かれています。37章の1節から14節までに干からびた骨に満ちた墓場の様子が描かれています。バビロンは巨大な帝国でした。この帝国は手当たり次第に他の国々を次々に征服していました。バビロンはエルサレムに対しても戦いを挑み、ついに征服しました。この時、彼らはすべての住民を捕虜にしたわけではありません。召使いとしてエルサレムに残しておいた民がいました。けれども、丈夫な若者は奴隷としてバビロンに連れて行かれました。聖書の歴史では、この出来事はバビロン捕囚と呼ばれています。このことが起こった時、エゼキエルは25歳でした。彼は結婚していましたが、彼の妻はエルサレムに残されました。彼は彼の妻と別れさせられました。聖書によると、エゼキエルがバビロンに着いたとき、1週間何もしなかったそうです。彼はこの出来事に圧倒されていたのでしょう。1週間後、神からの語りかけを聞き、再び働きをしなければならないと彼は気づきました。それからの9年間については、あまり語られていません。それから9年後、エルサレムから知らせが届き、エゼキエルの妻が死んだと告げられます。何年もの間会うことのできなかった妻が死んだと知らされたのです。次の年には、バビロン人がエルサレムを完全に破壊したという知らせが届きました。最悪の事態になったのです。神の民の活動の中心だった神殿も完全に破壊されました。エゼキエルは絶望の淵に沈みます。その時、神は初めて神の民に対する取り扱いを始めることができるようになりました。それまでイスラエルの民は非常に高ぶっており、神が必要だとは思っていませんでした。けれども今、絶望の中で完全に見捨てられたと感じ、神に立ち返り、神の助けを求めました。エゼキエルは彼らに神からの言葉を伝えようとしていました。神はエゼキエルを干からびた骨の満ちた谷に連れて行きます。リバイバルと刷新が起こるためにまず必要なことは罪を認めることです。もしエゼキエルが神に対して反抗的で怒りを持っていたなら、リバイバルはなかったでしょう。神はエゼキエルを失望させ、悔い改めて助けを求める必要のあることを教えました。どのような場合もリバイバルが起こるためには、まず悔い改めがなければなりません。神は私たちをへりくだらせ、私たちが神の憐れみと許しを求めて神のもとに行くようにさせます。私たちが進んでそうしないなら、へりくだってそうすることができなければ、大したことは起こりません。あなたがうぬぼれて自分で何でもできると思い、神は必要ないと思うなら、どうして神があなたに特別な恵みを与えられるでしょうか。神は抵抗や反抗心を嫌われます。神が求めておられるのは、砕かれた、悔いた心です。神は、神様、許してください。助けてください。あなただけが私の助けです、という人を助けられます。神は私たちの高ぶりを砕き、へりくだらせます。エゼキエルとイスラエルの民は、その高ぶりを砕かれていました。リバイバルに必要な最初のステップは取られました。彼らは、へりくだって神の御心を求めたのです。 リバイバルの次のステップも神からです。あなたが神のもとに行き、罪を悔い改めても、悲しみながら立ち去ったら何の益があるでしょうか。神は助けてくださらないと分かっている。神は聞いてくださらないと思うことはどういうことでしょうか。それは神に対する信仰と信頼の欠如です。それでは何も起こりません。あなたが悔い改め、神に求めたら、次は神は祈りを聞かれるという信仰に立たなければなりません。神はエゼキエルに、この干からびた骨に命が与えられるだろうか、あなたはどう思うかと聞かれました。エゼキエルは神に信頼し、神に委ねるのが最善だと分かっていました。それで彼は言いました。主よ、あなたがご存知です。それをご存知なのはあなただけです。あなたがこれらの骨に命を与えようと思われれば、命が与えられます。神様、それはあなた次第です。ここにエゼキエルの神に対する信頼を見ることができます。これはなんと素晴らしい信仰の告白でしょうか。私はあなたに信頼していますという告白です。カルメル山のエリアのことを考えてみましょう。450人の偽預言者がバールに乗っていても、私はあなたに信頼します。私はたった一人ですが、あなたに信頼しています。素晴らしいエリアの信仰です。状況は絶望的でしたが、エリアは神に信頼しました。私はあなたに信頼します。神が私を助けてくださいます。この神への信頼がリバイバルに必要な二つ目の要素です。リバイバルが起こるには、まず悔い改めが必要です。それから、神は私を解放することができると知っているという信仰の告白が必要です。リバイバルに必要な三番目の要素はとても大切です。それは従順です。神はエゼキエルに言われました。これらの骨に預言して言いなさい。主は私に仰せられた。これらの骨に預言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。そのときエゼキエルは、そんなことをしても何の役に立つでしょう、意味がありませんということもできました。けれども、彼はそのようには言いませんでした。彼は神に従い、この谷の骨に預言して言いました。主の御言葉を聞きなさい。突然ガチャガチャと骨骨がぶつかり合う音がしました。エゼキエルが見ると、骨と骨が互いにつながり合いました。それに筋がつき、肉ができました。干からびた骨の谷は、人の体の谷になりました。彼が従順に骨に預言した結果です。けれども、まだリバイバルではありません。次は、リバイバルの4番目の要素です。それは神の御霊です。まず悔い改め。二番目は、神はどんなことでもおできになると神に信頼する信仰。三番目は、神にしなさいと言われたことを神に従って従順に行うこと。そして四番目は、命を与える神の聖霊を持つことです。神の御霊は御言葉を用いられます。この物語の中でも、エゼキエルが語った神の言葉に御霊が働かれました。御言葉を用いて命を与える息を作るのは神です。ちょうど神が最初の人アダムを作り、命の息を彼に吹き込まれたように。神は息、つまり聖霊を送られ、死んでいた人間を生き返らせました。この幻の中のすべての人が生き返りました。 今日お話ししたことはあなたにも当てはまります。悔い改め、神様、あなたは私を助けることができます。あなたはあなたの思うように何でもできるお方ですと神への信頼を告白し、神に従順になり、神が示される導きに従い聖霊を待ち望んでください。神は聖霊をあなたに送られます。あなたが御言葉を聞いたり読んだりするときに聖霊を送られます。聖霊はあなたの心に、あなたのうちに働かれて、あなたに命を与えられます。聖霊はあなたに新しい力、さらに深い信仰、さらに深い信頼、さらに確かな確信を与えられます。あなたのうちにリバイバルを起こされます。聖霊によって満たしてくださいと神に求めてください。神が約束しておられる慰めを与えてくださいと求めてください。力と活力とビジョンを求めてください。これらは成長するために必要です。神はあなたが成長することを願っておられます。あなたが神に信頼し従うなら、新しい命を与えられます。神はあなたが強められ生き生きと力強く神に仕えることを願っておられます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。